聖書を読みいたします。新約聖書ルカの福音書13章18節から21節までです。ルカの福音書13章18節から21節まで。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭に撒くと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再び言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。聖書箇所は以上です。以上の箇所より神の国の広がりと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。恵み深い天の主なる神様、今日もこのようにしてあなたに礼拝を捧げすることができます恵みをありがとうございます。このようにして捧げる礼拝、またこのようにしていただく御言葉がいつも以上に本当に恵みとして私たちは今受け取っております。今日も語られます聖書の御言葉を通して、どうぞお一人お一人に主が語りかけてくださいますようにお願いいたします。また願わくばこれを聞くご家族の上にも福音が伝わり、良き証となることができますように、それぞれの家庭の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書の13章の18節から21節を取り上げさせていただきました。実はこの聖書箇所というのは以前も取り上げている箇所だということにお気づきでしょうか。聖書朗読の時点で気づかれた方は本当に素晴らしいと思います。前回取り上げましたのが今からちょうど7ヶ月前の2019年の9月でした。私が説教準備をしている際に取り上げる箇所を間違えてしまい、本来12章の1節からのところをなぜか13章の18節から説教をしてしまいました。それから7ヶ月という月日が経って、12章から13章に入り、こう順番に聖書箇所を取り上げていく中で、この箇所を一度やったことを忘れてしまい、また今回準備を進めてしまいました。で、いざ説教原稿を書こうとした時に、気づいたのですが、すでに仲介書や説教集など10冊以上読んだ後でしたので、せっかくここまで準備しましたので、今回もう一度取り上げさせていただきました。9月に取り上げた時は福音の広がりという説教題でしたが、今回は神の国の広がりというタイトルを付けさせていただきました。9月とはまた別のお話と説教となりますので、ぜひ安心して聞いていただきたいと思います。はじめに質問させていただきたいのですが、皆さんは神の国という言葉からどのようなことを想像するでしょうか。続けてもう一つ質問させていただきますが、求道者の方に神の国って何ですかと聞かれたとき、皆さんはどのように説明するでしょうか。神の国という言葉は頭では分かっているようでいても、実際に口で説明するとなると難しいと思われた方がおられるのではないでしょうか。特に求道者の方にも納得いくように、噛み砕いて説明するとなると難しいのがこの神の国という聖書用語です。最初の質問で神の国という言葉からどのようなことを想像しますかと聞かれたときに、天国、日本的な言い方をしますと 来世で行く天国、まあ、英語で言うヘブンを想像した方はおられないでしょうか。まあ、これは半分正解ですが、まあ、今日の箇所で言われているこの神の国に関しては、私たちが死んだ後に行く天国のことを言っているのではありません。実は聖書には、日本語の天国という言葉が使われていないことをご存知でしょうか。私たちは今、新改訳2017を使用していますが、天国という言葉を使わずに、ギリシャ語からの訳で、神の国、御国、あるいは天の御国という言葉が使われています。なぜ聖書翻訳者は日本語の天国という言葉を使って翻訳しなかったのでしょうか。それは聖書の言う神の国と日本語の意味する天国の概念が違うからなのです。そもそも現代の日本人は天国に対するイメージがめちゃくちゃだと言います。日本はもともと仏教と神道の両方の信仰がミックスされた国です。そこで一つ天国に対するイメージが作り上げられていますが、そこに西洋から入ってきたキリスト教の影響で、さらに天国のイメージがミックスされてごちゃごちゃになっていると言います。その影響を多分に受けて育った私たちクリスチャンも、神の国と言われたときに、日本的な天国を想像してしまうのです。ではここでイエス様が言われた神の国とはどういうものなのでしょうか。英語では Kingdom of God、 ギリシャ語では神の国の国はバシレイヤという単語が使われています。それは王の支配という意味があります。ですから神の国とは神様が王として支配する場所のことを言います。では神様が王として支配する場所とはどこでしょうか。私たちが死んだ後に行く天国は神様の国であり、神様が支配されています。神様が中心となって、神様が王様として治めている国、それが天国だということはわかります。では神様が支配されているのはこの天国だけなのでしょうか。私たちがいるこの世、この世界も宇宙もこれらを作られた神様のものであり、この世の本当の支配者は神様です。ただし今は人間にこの世界の支配を任せています。しかしその人間の心は悪魔に支配されているのです。そういう意味で今はこの世は一時的に悪魔が支配しているのです。しかしやがて神様はこの悪を完全に滅ぼし、この世界を神様が完全に支配する時が来ようとしています。それが世の終わりに完成しようとしている神の国です。それが今もう始まっているのです。今は世の終わりに向けた終末の時代です。今から2000年前にイエス・キリストがこの世界においでくださり、人間を支配する悪魔から私たちを解放してくださいました。ちょうど先週の説教箇所、聖書箇所で、イエス様が18年もの間、腰が曲がって伸ばせないという難病にかかっていた女性に対して、あなたは病から解放されましたと宣言され、18年間のサタンの束縛からその女性を解放されました。その後イエス様は私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、罪と死に打ち勝って復活してくださり、サタンに勝利してくださいました。それによってイエス・キリストを信じる私たちを罪の縄目から解放してくださり、私たちの心をサタンから解放してくださいました。今まで私たちの心は サタンが支配し、罪を犯させていました。しかし、イエス様を救い主として心の中に受け入れた瞬間、私たちの心の中心は、イエス様が支配してくださるようになりました。今まで私たちの心の王座は、サタンが支配していました。あるいは、サタンに支配された私が、心の王座に座っていました。しかし、イエス様がサタンに奪われた私たちの心を取り戻してくださいました。ですから、イエス様を救い主として受け入れた人は、心の王座をイエス様に明け渡すのです。もし今、あなたの心にイエス・キリストを私の神、私の救い主として受け入れるのなら、あなたの心にイエス様が入ってくださり、サタンに支配された心を取り戻してくださり、その心を愛によって治めてくださるのです。王なるイエス様にその心を支配していただくなら、そこに神の国が生まれるのです。神の国ですから、その民であるあなたを神様が責任を持って守ってくださいます。そして、世の終わりまでイエス様が共に歩んでくださるのです。神の国は天国だけではありません。イエス様を王として、主として受け入れるところに神の国は存在します。2000年前、イエス様がこの世においでくださったことによって、この世界に神の国が到来しました。しかしそれはまだ小さなものでした。イエス様をキリストとして、主として受け入れた者は、十二弟子をはじめとするごくわずかの人々だったのです。今、日本においてイエス・キリストを救い主として受け入れて信仰する私たちクリスチャンもごくわずかです。私たちクリスチャンが日本においては少数であることによるマイノリティコンプレックスという言葉がありますが、2000年前の弟子たちもイスラエルという国にあって私たち以上にごくわずかでした。ですから神の国はまだ小さかったのです。そこでイエス様は少数である弟子たちを励ますために例えを語られたのが今日の箇所です。もう一度13章の18節19節をお読みします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭に撒くと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。イエス様は神の国はからし種のようだと言われたのです。からし種とは小さなものの代名詞です。日本では米粒とかごま粒を小さなものの例えに使いますが、イスラエルではそれよりももっと小さい、ごまの10分の1の大きさしかないからし種を使って神の国の大きさを例えたのです。つまり、イエス様を王として信じる者はごくわずかだったのです。からし種は700粒でようやく1グラムと言われています。それだけ小さい、吹けば簡単に飛ぶような小さなものです。イスラエルだけでもイエス様を主とするものはわずかでしたが、世界的に見るともっともっと小さなものでした。それこそ吹けば飛ぶほどのわずかなものだったのです。しかし主は言われました。そのからし種を取って庭にまくと大きく成長して木になり、やがて空の鳥が枝に巣を作るほどに成長したというのです。実際のからし種は、ほんの小さなその粒をまくとですね、まいて成長するとですね、3メートル以上伸びると言います。では、このからし種に例えられた小さな神の国が 成長して大きくなるとはどういうことを言っているのでしょうか。それは福音の広がり、つまりキリスト教の広がりについて語っておられるのです。イエス様が天に帰られた後、ペンテコステに教会が誕生しました。イエス様を王として受け入れた者たちの集まり、それが教会です。イエス様を頭とし、私たちはイエス様の手となり足となり、この地上にイエス様の体を形成するのが教会です。この教会も初めはごくわずかの小さな集まりでした。しかしペンテコステの日、3000人が弟子に加えられました。またその後もパウロによってイスラエルからヨーロッパに福音が伝えられ、教会の数は増え広がっていきました。使徒の24章でパウロは、この男はまるでペストのような人間、疫病のような人間だと言われました。それはイエス・キリストを王として受け入れたパウロが人々に大きな影響力を持っていたからです。イエス・キリストの福音を携えたパウロが多くの人々にその福音を伝えて神の国を広げていったからです。まあ今風に言えばパウロはインフルエンサーだったということができます。やがてキリスト教会はローマ帝国によって非常な迫害を受け続けますが、それに屈することはせず、やがてキリスト教を受け入れた方が良いと考えた皇帝によってキリスト教はローマの国教となっていきました。同時に迫害されたのは教会やクリスチャンだけではなく、神の言葉そのものである聖書も迫害に遭いました。クリスチャンにとって信仰の土台である聖書をこの世から消し去れば、キリスト教も消え去るだろうと考えた当時の権力者たちが多くの聖書を焼き捨てましたが、決して神の言葉は滅びることがありませんでした。15世紀になるとグーテンベルクの活版印刷によって聖書は飛躍的に多くの人が読めるようになり、今では世界中に広まっています。このようにして神の国は世界中に広がっていったのです。この地上の国にはその国の領土があり、国境というものがあります。日本は日本の領土として現存するものがあって、これ以上広がることはありません。アメリカもアメリカ合衆国として50の州と連邦区がありますが、これ以上領土が広がることはありません。中国もロシアも同じです。しかし神の国は広がっていきます。この地上にあって、この世界にあって、国や国境や領土に関係なく世界中に神の国は広がっていくのです。今私たちはこの地上の教会に集まって礼拝をすることができません。しかし皆さん一人一人が教会です。今は集まれませんが、皆さんがそれぞれの家庭で礼拝を捧げているその場は分散された北赤羽キリスト教会です。北赤羽キリスト教会の小さな伝道所です。そしてイエス・キリストを王として受け入れ、主として従う皆さんがいるその場が神の国です。今皆さんが家庭にあって神の国を広げていくのです。16節で、18年間もの間サタンに縛られていた女性に対してイエス様は、この人はアブラハムの娘ですと言われましたが、皆さんもまたアブラハムの子なのです。アブラハムの子は神の祝福を受け継ぐものです。皆さんもまたアブラハムの子として、皆さんが祝福の源となって周りにこの祝福を分かち合うものとならせていただきましょう。 また皆さんは神の国の大使であります。国にはその大使というものがいてですね、その国にとってかけがえのない存在であります。皆さんもこの地上にあって、それぞれが置かれた場所にあって、使わされた場所にあって、また家庭にあって神の国の大使です。どうぞ皆さんが神の国の大使となってくださり、その場にあって神の国を広げさせていただきましょう。13章の20節21節、再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。イエス様はもう一つの例えを持って神の国を言い表しました。神の国を今度はパン種に例えたのです。からし種とパン種、どちらも種ですが、何が違うのでしょうか。まあ、からし種は植物の種、からしパン種は、まあ、イースト菌のことを言います。先ほどのからし種の例えでは、木が大きく成長していくように、キリスト教の成長、教会の成長について言い表していました。イエス・キリストを王として受け入れた者たちが世界中に増え広がっていきました。まあ、そういう点で言いますと、言い方を変えると、数による祝福のことを言っていました。それに対してパン種の例えは質による祝福です。イエス・キリストを王として受け入れた人そのものに対する成長のことを言っています。からし種は種をまくとそれが発芽し、芽が伸び、やがて木へと成長していくように、外見が変化、目に見える部分が変化していきます。しかしパン種は小麦粉と混ぜてパンを内側から膨らませていきます。つまりキリスト者の内面の変化を表していきます。表しています。パンの生地が発酵して、やがてパンを大きく膨らませていくように、私たちの信仰も大きく成長していくのです。神の国は私たちの内側でも大きく広がっていくものなのです。キリスト教の信仰は救われて終わりと考えておられる方はいないでしょうか。私はイエス様を心に迎え入れている、洗礼も受けている、救われたから将来天国に行くことが決まっている、だから安心だと思っている方は、そこで信仰はストップしてしまいます。それこそ神の国と聞いて天国としかイメージができないのです。しかし神の国はあなたの内側で広がっていかないといけないものなのです。私たちはイエス様を心の中に受け入れ、心の王座をイエス様に明け渡しました。しかし常にイエス様が王としてそこに座っておられるわけではありません。ある時はイエス様に座っていただきますが、ある時にはその席に、王座に、また再びこの私が座ることがあります。困った時、苦しい時には助けてください、あなたに従いますと言って、その王座を主に譲ります。しかし自分の思うようにしたい時には、そこには自分という王様が再び座るのです。このようにして救われた今も、私たちの心の中では神の国の領土争いが起こっているのです。私たちは常に神様に心の王座を明け渡すことができるように祈ってまいりたいと思います。また私たちの心の中は一つではありません。 心の中にはいくつもの部屋があって、それぞれに鍵がかかっています。ここは神様に明け渡せるが、この部屋は神様に明け渡せない。主に入っていただきたくないという部屋があります。人間関係に対する心の部屋、心の王座は主に明け渡せないという方があるかもしれません。親子関係、夫婦関係、兄弟姉妹との関係、友人や同僚との関係、それぞれにおいて主に王座を明け渡し、主に支配していただき、私たちは祝福を求めてまいりましょう。ある人にとっては時間の使い方、お金の使い方に関しては主に明け渡したくない、主に王座を譲れないという方もおられるかもしれません。しかしそこにおいても主に明け渡していくのなら、大きな祝福をいただくことができるのです。私たちは心にイエス様を救い主として受け入れました。しかし心の王座は完全に明け渡せているわけではありません。しかし自分が王座に座ることよりも、イエス様に王様として主として座っていただくことの方が祝福であることを覚え、日々私たちのうちに神の国を広げてまいりましょう。そのようにして私たちが心の支配を明け渡していくとき、パン種がパンを大きく膨らませていくように、私たちも大きく信仰を成長することができるのです。パンというのはですね、パン種によって発酵され大きく膨らんでいきます。で、私たちも信仰も聖書の御言葉によって大きく成長していくことができます。まあ、それは発酵だけではなく信仰の成熟とも言うことができます。私たちの成長は、私たちの信仰の成長は止まることなく、救われて終わりではなく、日々成長させられ、やがて成熟した信仰を目指していくのです。パンの中にもですね、発酵という働きと成熟という働きがあります。パンを大きく膨らませるのが発酵という働きですが、パンにですね、良い香りをつけたり、またパンに旨味を出すのが成熟というものです。私たちの信仰もそのようにして日々成長させられ、やがて成熟させられたものとなることができますように、御言葉によって励ましをいただき続けていきたいと思います。今週1週間もそれぞれが置かれた場所で、使わされた場所で、私たち自身のうちに神の国を広げてまいりましょう。それではお祈りいたします。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私の心をサタンの支配から取り戻してくださり、私の心を罪の重荷から解放してくださり、主が私の王として心を治めてくださいますことをありがとうございます。素晴らしい恵みと祝福の中に私たちは置かれています。真にあなたがくださった命の恵みは、はじめはからし種のように小さく、パン種のようにほんのわずかなものでしたが、今あなたが私たちのうちに入ってくださるとき、私たちのうちに大きな喜びと祝福をもたらしてくださることを感じて感謝をいたします。どうか私たちの この1週間の信仰生活を祝福してくださり、聖霊様が聖書の御言葉を通して私たち一人一人に恵みに恵みを加えて祝福の生活を歩ませてくださるように心からお願いいたします。あなたを礼拝するすべての方々を主のご愛によりその御手の中にしっかりと握ってくださり守り導いてくださいますようにお願いいたします。キリストを王とする私たちがおりますがゆえに私たちの家庭が祝福されますように、私たちがおりますがゆえに職場が祝福されますように、私たちがおりますゆえに友人との間にキリストの良い香りが漂っていきますように祝してください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。